サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしておりますということで、今日のお相手はタッキー佐久本浩一と、
はい、山口河川国道事務所小南です
ね。二人のこのねパーソナリティ
男です。
初はい、そして今日のゲストはですね、水辺交流会いつもねお世話になってます、はい、で今日はあの水辺の小技の編集者でもいらっしゃいます山本和夫さんにお越しいただいております。
お世話になってます、
まあ、水辺の小技チャーナーどういうものかというところから、うん、まあ、少しずつ入っていきました。これたくさん載ってますよね。
そうですね、
何例ぐらい載ってるんです。すごい数ですよね。数えきれないです。
そうですね、
これものすごい数ですね、うん、
まあ20例30例まだありますね。40例ぐらい
です
ね。
で実際のその事例に合わせてその前に、あの魚とかその辺の生物のいろんなことも本当に魚の自然と思われるような。
そうですね、
あのこれいいなと思ったのはですね、うん、普通魚だったらこんなところに住んでますよだけじゃなくて、その河川の環境のことをいろいろ書いてくれてるんですよね、うん、こういうところに多くいる魚だよみたいなところが紹介されているんで、普通の図鑑とはまた一風違った魚図鑑的な意味もあると思いますね。
でも国交省さんもやっぱりこう川を管理されてて、はい、やっぱこう小技というかやっぱここはちょっと気になるなというところ、やっぱりあの、まあ、サバガだけじゃなくていろんな川にもやっぱあるもんでしょうね。
多いですよ、うん、あのや、まあ、魚道なんかいっぱい作ったりするんですけど、うん、やってみるといやちょっとこれだったらあの流れる速さが早すぎたのかなとかですね、いろいろもうちょっとこうすりゃよかったのかななんていうところが出てくるんですよね、うん、だからこういった本があればちょっと事前に読んで、
ね、
で設計する側、うん、作る側同じ意識によれば、うん、ちょっとさっき言ってねコンコンコンコンと丸く自撮りするだけで、
ね、違いますね、
だいぶ変わったりすることも多いんじゃないかと思うんで、
これ魚の皮なんかに聞いてみるとね、もしインタビューできれば、うん、いやちょっと我々の思ってたら違うなみたいな、
そうそうそう、
ちょっと利用しにくいなみたいな、
お前分かっとるような顔してるけど、まあ、魚の気持ちが全然分かってねえんじゃんみたいなところを、ね、思ってる、
この角なのにこの角が問題じゃんみたいなことを魚が言ってるかもしれない、ませんね、
ね、それを代弁していただいてる本かなと思います、ねね、
うん、でまあ、いろんなあの事例があると思うんですが、例えばあの山本さんなんかこうこれはっていうのは何かありますか。
そうですね、あの昨年の春にできましたですね、あの、はい、朝川の、まあ、汐留関がございますけど、
朝川、は
い、その、 あの季節の魚道を改善した事例がですね、
はい、
まあ、ちょっとここで紹介したいんですけど、通常ですね、アユはその最初から魚道がここにあると分かってるわけじゃないんですよね。
あ、
で
そうか、なるほど、
あの堰を通して越流して、まあ、いわゆる
水が落ちますよね、
水が落ちます、
はい、
でそこでを、まあ、いわゆる本当の川というか登れるところだと勘違いしてそこに集まっちゃうんですよ、うん、で実際はその魚道のあるところで、まあ、左右岸の護岸沿いになりますよね。だいたい
両端についてますよね。
ます、そうするとそこに行かずにですね、うん、いわゆるゲートの真下にでずっと待ってるようになるんですよ。で私どもはですね、その今の朝川の魚道の欠点をですね、うん、改善するために、あの水があのそちらの方に落ちるように、要するにアユにこちらが魚道で出すよというのをあの分かってもらうための仕掛けをちょっとしまして、
うん、
でそのために季節の魚道の側壁と壁をですね、わざわざ取ったりして、ちょっと改善策をちょっと知恵を絞って作りました、うん、それによってですね、今までゲートの下で立ち往生したアユがですね、うん、魚道の方に来るようになったということで、あのアユの操縦に非常に役に立っているということで、まあ、そういう迷い子たちを救う形の仕掛けをですね、朝川ではやってみて成功したということでございます。
まあ、あの本能というかね、あの、まあ、その別に教科書で勉強してるわけじゃないんで、魚も、まあ、あの水が潮水つって、まあまあ、ジャンプして落ちていく、まあ、ところだと、まあ、これ川だ、まあ、海の中、川の中いたらそうですよね、これ川、この先に川あるなと思うんだけど、どう見てもこれ登れないなっつってずっと
迷っちゃう、
ね、でそこで、まあ、待つというのも偉いなと思うんですが、でそこに、まあ、あの多分斜めぐらいからバーッと水がザーッと落ちてくるようなイメージなんですかね。
そうですね、まあ、この場合はあの左岸と言いまして、うん、海に向かって左側の魚道を改善したんですけど、はい、季節の魚道の前にプールという形でですね、
はいはいはい、
水が溢れるところを作って、
なるほど、
それがこう越流すると
落ちます、ね、
落ちます、
はいはい、
それにアユが気がつくというのが仕掛けなんですよ。
あ、なんかこっち新しく落ちてるぞっつって、
こっちかもしれん、
こっちかもしれんで、ちょっと行ってみたらと。
正解ってこと。
前はもともとはね、魚道沿いに、護岸沿いにスーッと流れて終わりだったんですが、
うん、
そのいわゆるゲートの近くにですね、水が落ちるところ、うん、周りをぐるーっと作ってやって、
うん、
ここに、うん、あの魚道があるんだよというのをね、うん、分かるようにした、うん、これがあの今の仕掛けなんですよ。
はあ、
だからまあそういった意味で目印を作ってあげた、うん、あの簡単なようでやはりこれは鮎の生態系というか、ね、生きているその特性見たその鮎の特性を知った上でできたということで、先ほどから話出ているように、うん、生き物がどういう状態で住んでいるのか、うん、どういう特性を持っているのかというのをきちっと調査した結果なんですよ、うんうんまあね、ですから、うん、我々と僕やもいろんな意見を聞きながら やろうとするのはそこに我々の知らない生き物の姿があるわけですから、うん、それをいろんな方に漁業の関係の方に聞いてですね、うん、その知恵をお借りして作ったという、うんまあ、一つの、まあ、成功事例と思っております。そうですね、うん、
はああの設計するときにはその、はい、魚が迷わないようにねちゃんと魚道とか魚の登れる階段を作ったら、
う
ん、予備水を水路を作りましょうとなってるんですね、
う
んうんうん、ただその予備水という道しるべですね、
はい、道しるべ
の
おいでもいでませという、
こっちにですよっていうのを作るんですけど、うん、その私分かってなかったらこっちでいいだろうと思って作っちゃうんですけど実はそこだったら鮎は分かりにくかったりするんで、ねうん、やっぱりそこはやっぱりちょっと分かりやすい方向に曲げた方がいいんじゃないかとか、うん、いろんな工夫があると思うんですけど、うん、それは今この小技の本に載ってるのはそういった一つの知恵でしょうね、うんう
ん、でましてあの浅川流域の方がね、まあそのまあ、古くからおられる方はご存知でしょうけど、うんまあ、最近住み移られた方なんか鮎が泳いでるって知らない人が多いんじゃないですかね。
そうですね。ただいろんな大きい川には内水面漁業ということで、はい、漁業関係者が稚鮎を放流してます。
放流しますよね。
でその関係で放流まではきちっとできてるんだけど、じゃあそれから上はどうだという時にやっぱりちゃんと登っていくようになると、うん、やはり周りの方もあ鮎はいるんだというのを知ってい
ただけなってきますよね。
はあ、水も見るとキラキラ銀色に光る鮎の群れが見につくと思うんですけど、うん、そういう形で今まで遭上しないために上流でいなかった鮎が遭上することで上流でも群れを見つけることができるということになろうかと思います。
こうね、魚の気持ちっていうのはなかなかやっぱりまあ、最初のね本当に昔はその作れ作れでもう作るしかなかったいうことで、だけどやっと今いろんなことを考えてこういう、まあ、ちょっとした配慮ですけど、これなんかそんなに時間かかってないですよね。改良するまで
というか。そうですね、ただ前面のプールはちょっとですね
時間
かかったと思います、うんまあ、通常はちょっとした側壁を落としたりとか、うん、垂直のものをちょっと斜めにして
削ったりとか、ね、
そういうことで特にエビとかカニとか、うん、そういったもさっきの夏目もそうですけど、まあ、そこを這うような生き物って結構いるんですよね。エビなんか垂直でも登りますし、そういったものがちょっとしたカットするだけでもう登れるようになるということで、まあ、これはかなりどっちかといえば大仕掛けかもしれません、はい、
でその時に、まあ、例えばその、まあ、カットする、今回はまあその、うん、まあ鮎さんおいでませということで、まあ、そういうちょっと水の ねあれをこうおいでますなんですけど、はい、その生物もいろいろいて、まあ、やっぱりその助けてあげたいところあるんですが、ターゲットはどうやって絞っていくんですか、まあ、これ今回の場合その浅川鮎でしたけども、はい、いやそれはもうとりあえずは角を丸くするだけで、とりあえずはカニさんなりなりその辺がこうぐるぐるっとこう登ってこれるようにするとかですね、その辺いろいろこうどういうふうにターゲットを決めていくんですかね。
鮎は一番その、まあ、内水面の方も注目されている魚ですけど、うんまあ、あとモクズガニとか、はい、カワムツとかいう小型種もございますし、はい、そういった形でその川を調査した時にですね、どういう生き物が生きているかっていうのをまず調査すれば、うん、どこまではこれでどこまでは改善できるという、うん、そのもちろんお金の面もございますので、うん、どこまで回復させるというのはですね、うんまあ、その時の漁業関係者とかいろんな方と相談しながら、うん、このぐらいだとできるんじゃないということで、うんある程度判断させていただいて、うん、何が何でも鮎は登らせたいということでもないんです、
うん
まあ、やっぱりお金がある程度、
うんまあ、お金も当然、ねかかっていきますしね、その辺はご相談ということでなんですね。
この対象とする生物も例えば今絶滅危惧種とかで、うん、レッドデータブックに載っとるような、はい、貴重な魚が、うんはい、そこで立ち往生しているということになるとちょっと重要度も上がってくる、
うん、確かにそうですね。
もともとはもっと山の上流の方でも見えていたやつがいなくなった、なんだやろう、うん、咳ができたからや、うん、なんとかしなければということもあると思いますしね、うん、いろんなこの川ごとによって特徴ある生物とかを目標にするんでしょうね、やっぱりね、うん、
サバ川はどうなんですか。 通通できるんですか、
ね、サバ側もですねあの、まあ、前から言ってます咳が非常に多い、はい、
多いですね、
カバで
今統廃合をねちょっとこうしていっておりますが、
があの新しく昨年度作った咳にもですね、はい、左側と右側タイプの違う魚道は作らせてもらってるんです、はい、でそれがまあ今十分機能しとるかって言ったらちょっとさっき言ったようにちょっと利息が早いねとかね
魚のちょっと評判がいいか悪いか、
はまだちょっと上がってるんだろうと思うんですけどね、
うん、
あの上の方でも魚見えたよというのは見え、うん、分かったんですけど、うん、じゃあそれだけの量でいいのか、
うん、
もうちょっといい工夫はあるのかないのか、うん、そこの勉強していかないけんかってことですよね、う
ん、サバ側もたくさんの魚上がってるんでしょ、いろんな魚がいるんですよね、
魚も多いですよね、
まあ、鳥はね先週の話でちょっと言ってきましたけど、はい、魚もたくさん、
はい、
そのうちあの上や遡ろうとする魚くんも当然いるわけですよね、
そうですね、あの咳があるから今は行けないけど、うん、本当は行きたがってる魚、
行きたがってる
あると思いますね、
うん、これ結構魚あるこれ何種類ぐらい魚これ乗ってるんですか、私も見て、
ね、
知らない名前が結構あるんですけども、びっくりしましたよ、これあのカニさんもいるんですね、
そうですね、
貝もありますね、
あの種類も多いんですけど、うん、この方のいいところはですね、はい、いわゆるそのどの辺にいるんだという
どの辺にいるんだ
分布状態とか、はあ、
生息状況、
生息状況を詳しく書いてます、
はあ、
であの先ほど言いました、ね、魚だけじゃなくてですねカニとかエビとか、うん、そこを這うような生き物も随分載せてます、
うん、
でもう一つはですねやはりこの写真が非常に分かりやすい、要するに川に何がいるかっていうのを見つけるためにはこういった
写真とね
きちっとエビはあの例えば、スジエビだったらこんな形のこんな特徴を持っているということをですね、うん、あらかじめ本の中で情報をいただいて、
うん、
それを持って、まあ、実を言えばこれを持って川の中に入っていただければ一番いいんでしょうけど、まあ、そういうわけにいかないんで、うんまあ、ある程度こういった事前に情報を掴んだ上で川を観察していただくと、
まさに観察のためのもう使えるという
なってますね、
素晴らしいです、うん、これだからあの、まあそのまあ、もちろん関係者はだけじゃなくてやっぱり川遊びしてる川作りやってるもういろんなあの子供たちも含めて、
うん、面白いと思いますよ、
大変貴重な本ですね、
うん、そうですね、あのいろんな使い方ができると思います、先ほど言いましたように、まあ、生き物の図鑑として考えてもいいし、うん、あのもちろん施工事例も載ってます、これはまあ土木屋さんですよね、
うん、
で川ってこんな姿してんだっていうその川のいろんな例えば用語の解説とかございます、
これもありがたいですね、
それからあのやっぱりあのこういったホタルの話もちゃんと
出てます、ホタル、この、ね、番組でもちょっと、あの話したことありますが、ホタル
だからいろんなその事例紹介されてますんでね、
この一冊あればもう分かってしまいました、
ね、であとこの各川の水質のデータなんかも
これ県の山口県内の川が全部載ってる、
そうですね、ずっと何十年ぐらいですか、はい、水質調査した結果を載せております、まあ、そういったことで川の基礎知識これもきちっと載ってますのでね、いろんな使い方ができると思います、
はい、
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションのコーナーです、まもるくんインフォメーションいつものこの方です、
はい、こんばんは、山口河川国道事務所小見内です、今日のまもるくんインフォメーションは、サバ側を管理しています、山口河川国道事務所があの管理整備担当しておりますけども、今現在行っている河川の工事についてご紹介いたします、今現在サバ側ではですね、洪水に対する安全を確保するためにですね、防府市波というところで工事を実施しております、防府特次線を特次に向かっていきますと水辺の学校よりだいたい500メートルくらい上流、あの料亭高橋さんがある付近なんですけど、そちらで、河川の工事をしております、この工事はですね、一見河川工事に見えません、河川工事といえば堤防を作ったり堤防の護岸といいますかコンクリートで張ったりする工事が浮かぶと思いますけども、そういった工事をする前にですね、今現在地域の方々が利用されている水路、そういったものをですね、今の機能を持たしたまま、他のルートに付け替える工事をしております、ですからこれも一つの河川堤防を作る工事の準備工事 という意味で、ちょっと川から離れたところでの工事を実施しております。これも立派な河川工事だと思っています。まあ、こういったふうにですね、一見河川工事は見えないような工事を繰り返して、少しずつではありますけども、皆さん方のお住まいの地域を安全にする工事を進めていっております。またこういった工事をですね、あれは何をやっているんだろうかということをご不安なことありましたら、山口河川国道事務所の方にでもご連絡いただければと思います。今日の、守君インフォメーションは今現在サバガで行っている河川工事についてご紹介いたしました。
はい、守君インフォメーション情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時46分30秒になったところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のお相手はタッキーと、
山口河川国道事務所小南と、
はい、そして今日はゲスト山本和夫さんに来ていただいております。はい、まあ、水辺の小技ということでですね、やっておりました。で、メールね、いただきました。ホップステップジャンプさんですね。こんばんは。
こんばんは。
プラザで赤座隊の記事を見ました。
ありがとうですかね。
来ましたね。川から始まったたくさんの活動、楽しそうですね。皆さん応援していますよ。楽しく頑張ってね。頑張ってる子供たちに、アクアタイムズの決意の朝にをお願いしますということで、ね、ちょっと今日はリクエストいただきましたが、はい、ちょっとお時間の関係でかけられませんけど、ちょっとぜひ。
来週でも、
はい、ぜひかけたいと思いますね。ぜひラジオにも出てほしいですね。ということで、これ先週も言っておりましたが、最近ちょっと子供が出ないのということでしたから、ぜひね、また子供たちの元気な声をこの電波に乗したいというふうに思っております、ね。そうですね。
はい。
やっぱり川に魚がいてね、で、まあ、いろんな生物がいて、そして、そこで楽しむ人たちの中に子供たちが、
はい、キャッキャ、はい、絶対、絶対いりますね。
絶対います。小宮さんも子供の一人ですから。
なんですか。
真っ先飛び込むでしょ。
おじさんですけど、
はい、はい。でも嬉しいですよね。真っ先飛び込みますよね。
はい。
山本さんも川遊びはどうですか。
ですね、飛び込むまで行きませんけど、歩く、川沿い歩くのは大好きです。
あ、これがですね、やはり、いや、さすが年齢相応の川の楽しみ方片一方は、子供と同じという流れたり飛び込んだりというね、
やっぱり水辺からね、はい、子供たちが楽しそうな水遊び、キャッキャッキャッキャッ、うん、ワーワー遊んでる声聞こえてくると、うん、ニコッとなっちゃいますね。
うん、でそのためにもその川にはね、やっぱりきちんとした、まあ、要するに死に絶えた川、ね、生物がいない川じゃなくて、やっぱり生き物が
もちろん、
ね、こう泳いだり、ね、はい、こう張ってる姿があるとやっぱりいいですよね。で、今日はこの水辺の小技という、ね、本を中心にお話ししていきましたけど、これっていうのは手に入るもんなんでしょうか。
そうですね、今県庁のですね、はい、1階に観光物センターというございますので、
1階、これは1階入って左側、
左側ですね、はいはい、入っていただければですね、ちょっと奥の方になりますけど、はい、行っています。で、定価が2800円、
これは安いでしょう、
安いと思います。
多分写真綺麗ですね。安いですよ。
立ち読みをしていただいて、写真の綺麗さに多分驚かれる、驚かれるんじゃないかと思うんですよ。
これは本当に貴重な情報が入ってますから。
魚の写真は図鑑並みに綺麗
ですね。そうですね、綺麗に全部スケールまできちっと入れて大きさが分かるようにしてます
ので、これがやっぱりあれですね、やっぱり編集者が普通のね、ただこう集めて載せるっていう感覚じゃなくて、やっぱりきちんと、
ね、
前にもこの番組で言いましたね、定量的に抑えるという。
で、特徴が書いてあるんですね。
そうです。
特徴まで書いてあ
るから、ここのヒレがこんなだよっていう書き方をしてくれてるんで、僕らには優しい。
わかりやすいですね、はい。でもこれ人気あるんでしょ？
え、ですね、昨年の11月に、増強版ということで出させて、
増強
版、改訂増強、補強版ですか。
補強版。
出させていただいて、すでに300部売れております。はい、以上売れてます。ですから、こういったちょっと専門的な本からすると、もう隠れたベストセラーということになると思います。
これあれですよね、もちろん山口県庁に、ね、置いてあると言いながら、これ全国からでもちょっと注目を浴びてますよね。これ
ホームページ、山口県のホームページ河川課に、アクセスいただくとですね、申し込み方法とか書いてあります。でそれを見ていただければですね、
はい、
どちらからでも送っていただければ、申し込んでいただければですね、郵送させていただきますので、はい、
国交省さんはこういうのを作る予定ないんですか。
本ですか。
いや、本でもいいですし、こういうなんか、
まとめ
事例集のような、なんつっても全国に雄大な大技もあると思うんですが、
国交省が作ってるとですね、ちょっと固めに、あんまり言ったらいけませんけど、指針とかね、 そういった形でまとまっちゃうんですね。事例集でこう地域の人たちに優しく楽しく見てもらうというのもあるんですけど、作る側我々にとってですね、これはこうするべきなんだよという形でまとめるんでですね、そのやっぱりその硬いというところが多くなりがちだと思うんですね。だから、皆さん方が見て本当に分かりやすい資料かといったらそうじゃないようなところが多いんじゃないかなと思いますね。こういうふうに魚の特徴を見やすく書いて、それがセットになってるのはちょっとあまり事例がないんじゃないかなと。
サバ川図鑑みたいなのないんですか？
パンフレットとかですね、魚でよく見える魚たちとかですね、そういったのは図数がもうあんまりないかもしれないですけど、作ってるのは作ってるんです、
一応あるのはある、
そういったのは子どもたちの集まりの会とかにはちょっと見ていただいて、こんな魚を見つけてみようというのをやってみたりはしてるんですけどね。
まあ、いろんな方がこう苦労されてこの一冊にまとめ上げたって、まずこの協力関係っていうのができただけでもすごいなというふうにちょっと思うんですが。
そうですね、やっぱりこれはもう役所だけではもうできません。やはりです、ね、大学の先生の知識いります、それからその川を知ってる人っていうのは漁業関係者、先ほども言いましたように、でいろんな形で参加いただいた方のいろんな知恵をですねミックスしているということで、もう単独でできる時代じゃなくなりましたからね。
なるほどね。
いろんな形の協力があって、連携があってできて
なるほど、ね、ということです。まあ、こういうふうな川作り、そしてね、小技もですね、こういうふうに、まあ、行政の方、そして市民の方、そしていろんなね、関係者の方が共同して、まあ、やっていくということですよね。メールいただきました。予想通りですね。これは、水野先生頑張れ。
はい、頑張ってます。
それ最近水野先生使ってなかったね。
ちょっと活躍してませんので。
ですね。はい、メッセージです。サバ川の小技の方も作ってください。業務連絡終わり。
はい。はい、
小技にならないかもしれない。大技になっちゃうかもしれないね。だけど今、大技やっちゃったら、怒られちゃいますから、やっぱ小技でいきましょうね。
そうですね。できることからコツコツ。
できることから、はい、ソフトなことから、
頑張っていきたいと思います。
少しずつですね。
はい。
で、まあ、今回ご紹介いただいた水辺の小技、もういろんな方が利用されてる非常にいい本だと思います。ぜひ皆さんも、まあ、部数ちょっともしかするとなくなっちゃうかもしれませんが、県庁行かれましたら1階の左が、奥の方にありますので、ぜひお手に取っていただいて、私たち山口県の豊かな川の姿を、そしてそこで汗を流されている川作りの方々の姿を見てあげてください。ということで今夜お忙しいとこ、山本川さん、はい、ありがとうございました。
どうもいろいろありがとうございました。以上になりました。
はい、お世話になりました。ということで、今夜も時間がやってまいりました。来週にはくまちゃん元気になるかな、頑張ってくださいねと言いながら、映像を送って、我々もこの番組を閉じたいと思います。はい、今夜のお相手はは
い、山口河川国道事務所小南と、
そして豊富防災ネットワーク滝こと滝本浩二でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、
さようなら。
サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。